暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は健康福祉センターより保健師の漆田さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
お願いします。
早速ですが、今日はどんなお話になるんでしょうか。
はい、今日は心の健康づくりのために市民一人一人ができることについてお話をしていきます。
はい、よろしくお願いいたします。今回のこのテーマ、このタイミングで選んでいただいた理由は何かあるんでしょうか。
3月はある月間が定められております。田中さん、何の月間か思い当たるものはありますか。
心の健康につながる何かなんだとは思うんですが、
はい、
ちょっと思い当たらないので教えていただけますか。
はい、答えは自殺対策強化月間になります。
自殺対策強化月間ですか。この3月がそれにあたる理由というのも何かあるんですか。
はい、そうなんです。例年3月は進学や就職、転勤、転居など生活環境が大きく変わる時期で、全国的に見ると年間の月別自殺者数が最も多い傾向にあることから、国は3月を自殺対策強化月間と定めております。
なるほど、月別で一番多くなるのがこの3月ということなんですね。
はい、
確か以前にこの番組でしたか、二戸市の健康づくり都市宣言のお話ししていただいたときに、
はい、
その宣言の柱の一つにこの自殺予防があった記憶があるんですが、
はい、二戸市では3月の自殺対策強化月間の中で、特にラジオや広報などによる窓口の周知や、中高年層や子ども若者向けのポスター掲示などによる相談の呼びかけ、電話やメール相談による支援の拡充など、集中的に普及啓発活動に取り組んでおります。
なるほど、これまでにもさまざまな普及啓発をされてきたということですが、今回は改めてのラジオを通じての普及啓発。
はい、
私たち市民ができる心の健康づくりということなんですね。
はい、ラジオをお聞きの皆さんの中にはもうすでに取り組んでいるという方もいらっしゃるかもしれませんが、今日は意識せずとも取り組んでいたことが、これも心の健康づくりにつながっていたのかという気づきにつながれば嬉しいなと思います。
はい、
昨年の12月に市民の皆さんに健康二戸21プラン健康づくりアンケートをご回答いただきました。二戸市健康づくり都市宣言の4つの柱のうち、取り組んでいるものはありますかという質問に対して、検診受診率の向上と生活習慣病予防に取り組んでいる方が多く、転倒予防と自殺予防の取り組みは全体的に少ないという結果になりました。
はい、まずはこの市民の皆さんにアンケートを取ったというお話でしたが、
はい、
これはどれくらいの数だったんですか。
人口が2万5千まずいまして、
はい、
対象者が検診を受けられる方なので、女性であれば20歳以上の方から、送っておりまして、回収率が4000弱ぐらいになってましたね。
なるほど、健康診断を受ける方へのアンケートだったんですね。
はい、
そんな中、自殺予防への取り組みをしていると答えた方は少なかったと。まあ、ただ確かにどんなことすれば自殺予防になるのかって考えてみるとちょっと難しいですね。
そうですよね、私たちは日々の生活の中で知らず知らずのうちにストレスの影響を受けております。 ストレスへの対処が難しく、多くのストレスにさらされている状態が続いてしまうと、うつ病などの心の病気につながる可能性があります。心の病気はその人の生活上のストレス要因や人間関係の葛藤に対処する能力に影響を与えることがあり、自殺のリスクが高くなる傾向にあることも分かっています。
はい。
そのため心の病気の予防をするにはストレスとうまく付き合っていくことが大切です。
はい。まあ、確かにいろんなストレスありますもんね。
はい、そうですよね。ストレスと聞くと嫌なことや辛いことを連想される方が多いかもしれませんが、実は嬉しいことや楽しいこともストレスの原因になります。また暑さや寒さ、空腹などもストレスの元となります。職場や家庭の環境、人間関係などもストレスの元となりますが、結婚や家族が増える、進学や就職といった喜ばしい出来事も変化であり、刺激となるためストレスの一つになります。
一見プラスに思えそうなことでも環境が変わるとストレスということなんですね。まあそう考えるといろんなストレスありますよね。
はい。人によってこうストレスと感じるものは異なると思いますけれども、実はストレスを受けている状態では眠れない、お腹が痛くなる、怒りっぽくなるなど何かしらのストレスサインが出ているものです。
うん。
こうしたサインが出ているからといって心の病気というわけではありませんが、気づかないままストレスを受け続けるとさらに体調を崩してしまうことがあります。まずは自分のストレスサインを知っておくことが大切であり、そのサインが出ていないかどうか時々自分の状態を観察することが自分でできることの一つでもあります。
なるほど、ストレスのサインですか。なんとなく思い当たる節もあるんですけど、ちょっとそのあたりもう少し詳しく教えていただけますか。
はい。長い期間ストレスが体に加わると心理面、身体面、行動面の症状が現れてきます。
はい。心理面と身体面、そして行動面の3つと。なるほど。その3つそれぞれについて詳しく聞いていきたいんですけれども、じゃあまずはちょっとその心理面について教えていただけますか。
はい。心理面でのストレスサインには活気の低下、イライラ、不安、気分の落ち込み、興味関心の低下などがあります。
はい。まあ、確かになんか無性にイライラする時ってありますよね。
はい、そういう時もありますよね。気にしないようにと思っていても気になるものですよね。
続いて体、身体面はいかがでしょうか。
身体面でのストレスサインには体の節々の痛み、頭痛、肩こり、腰痛、目の疲れ、動悸や息切れ、胃痛、食欲低下、便秘や下痢、不眠などさまざまな症状があります。
まあ、痛みとか肩こりなんかもそれ自身がストレスっちゃストレスですもんね。ストレスがさらにストレスを呼ぶみたいなことなんでしょうかね。
はい。
最後の行動面はいかがでしょうか。
はい。行動面でのストレスサインとしては飲酒量や喫煙量の増加、仕事でのミスや事故などがあります。ストレスがかかることで脳が落ち着いて正常な判断ができにくくなることで心や体にサインが現れてきます。
飲酒量の増加ですか。まあ思い当たるところありまくりなんですけど、まあ、日常的なことと思っててもストレスのサインだったりするということなんですね。
はい。
まあ、やっぱりそういう意味でも客観的に自分を見て自分のストレスサインに気づいていくこと大事なんですね。
はい。自分のストレスに気づけるようになると休息を取る、気分転換をするなどのセルフケアが早めに取れるようになります。次に心の健康づくりのために市民一人一人ができることには自分のできる範囲で自分の面倒を見るセルフケアがあります。
はい。セルフケアですか。これは具体的にどんなことが当たるんですか。
セルフケアには毎日の生活習慣を整えることがあります。一つ目はバランスの取れた食事をとること、二つ目は質の良い睡眠をとること、 3つ目は適度な運動の習慣を維持することが心の健康の土台になります。
はい。
ストレスが溜まった時の対策として日常生活の中でリラックスできる時間を持つことも大切です。
なるほど、リラックスした落ち着いた生活ということですね。
はい。そのためにも3食しっかりと食事をとること、ゆったりとお風呂に浸かること、軽く体をストレッチをすること、ゆっくりと腹式呼吸をすること、ぼんやりと窓の外を眺めてみる、あとは好きな音楽を聴くなど気軽にできることをまずやっていただけたらなと思います。
はい。やっぱり毎日忙しくしてるとないがしろにしがちなことばっかりですよね。
はい。
いや、やっぱり忙しい時ほど意識してそういう時間作んないとですね。
はい。先ほど田中さん、飲酒量が増えつつあるということでしたけれども、はい、お酒を飲んでこう辛さとかを紛らわせようとすると睡眠の質がどうしても低下してしまって心も不安定になることがありますので、ちょっとそういう方は注意が必要な場合もあります。
はい。確かに眠る時間を削って飲んでたりすることありますからね。気をつけたいと思います。
この3つは心の健康を守るだけではなく、アンケート結果でも多かった生活習慣病予防にも同じことが言えます。この取り組みができている方は自殺予防にもつながっておりますので、心の健康づくりができております。
うん。
また心を守るためには自分のことをよく知る、他にも心を大切にしようとする意識がとても重要です。
心を大切にしようとする意識ですか。
はい。今ラジオをお聞きの皆さんの中で毎日こう頑張りすぎて元気が出ない、気分が落ち込む、眠れない、食欲が湧かないなど何か心や体に不調がある方はいらっしゃいませんか。もし当てはまることがあった場合には、肩の力を抜いて何も考えずにぼーっとする時間を作ったり、ゆっくりと体も心も休めてみましょう。
はい、やっぱ時間ですよね。
はい。
まあ、確かに皆さん毎日忙しくされてますから、
はい、
意識してそういう時間作んないといけないですね。まあ、ただそうやって休んだりリフレッシュしてても、心とか体の不調が続くという方もいらっしゃるかと思うんですが、
はい、
そういう場合はどうしたらいいですか。
はい、そうですね。そんな時にはこう一人で抱え込まずに一歩勇気を出して周りの人に助けを求めてみましょう。
はい。
あなたは決して一人ではありません。ラジオをお聞きの二戸市にお住まいの皆さんが相談できる場所には総合福祉センターがあります。祝日を除く平日の9時から16時には保健師による健康相談を実施しております。センターへの来所やご自宅への訪問、電話などで相談をすることができます。また医師による心の相談も毎月実施しております。こちらは予約制になります。広報や二戸市のホームページなどで開催日程をお知らせしておりますのでご確認ください。
はい。
今年度は3月の27日木曜日13時から16時の残り1回になります。場所は浄法寺町のほほえみセンターで開催予定です。もし何か相談したいこと、お困りのことなどがありましたら、前日3月26日の正午お昼までに総合福祉センターまでご予約をお願いいたします。
はい。前の日まで予約は大丈夫なんですね。まあ、確かに自分一人で考えてると堂々巡りになっちゃうことはありますから、誰かにお話聞いてもらうのはいいと思います。
はい、そうですね。
はい。はい。
相談するときにはご自分が話しやすい、相談しやすいなと思う方で構いません。まずは話せる人に話すことで気持ちを整理することにもつながりますし、新たな視点で物事を見ることができるようにもなります。
うん。僕なんかも経験あるんですけど、誰かに話すっていうだけで楽になることってありますよね。
はい。
別に答えは返ってこなくても、こう声に出すだけで気分が楽になるっていうか。
はい、そうです。
これ自分の場合じゃなくて、周りにそうやって悩んでる方がいる場合ってどうしたらいいんでしょうかね。
はい。そのような場合に私たちができることには、普段と違う 普段の様子と違うことに気づいたら声をかけ、耳を傾けてあげることです。そこで大切な役割を担っているのがゲートキーパーの存在になります。
ゲートキーパーですか。何度か言葉は聞いたことあるんですけど、改めて詳しく教えていただけますか。
はい、ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気がついて声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげて見守ってくださる方のことです。悩みを抱える人の周囲の方は誰でもゲートキーパーの役割を担っています。
誰でもなんですね。具体的にはこれどういう役割を果たすんでしょうか。
はい、ゲートキーパーには変化に気づく、じっくりと耳を傾ける、支援先につなげる、温かく見守るという4つの役割が期待されています。ご家族や身近な方の変化に気づいて声をかけ、ご本人の気持ちを尊重しながら耳を傾けてお話を聞いていただき、そして早めに専門家に相談するように促していただいて、温かく寄り添いながらじっくりと見守っていただくということがゲートキーパーの役割になります。
はい、変化に気づいたらまずはじっくりとお話を聞いて、必要があれば専門家につなげて、そしてその後も優しく見守るということですね。
はい、悩みを抱えている方は他の人に悩みを言えない、悩みや困っていることがあるけれどもどのように解決すればよいかわからないなどの状況に陥ってしまうこともあると思います。
はい、
このような方を支えていくためには、周囲の方はゲートキーパーとして関わっていくことが大切です。ゲートキーパーには今4つの役割があるとお伝えしましたが、必ずしもこの4つ全ての役割をしなければならないということではありません。どれか一つの役割ができることでも、悩んでいる人にとっては気持ちが軽くなるきっかけになることもあります。
うん、味方が一人いるっていうだけでも気持ちだいぶ違いますからね。ちなみにこのゲートキーパーになるというのは資格とか必要なんですか。
はい、ゲートキーパーには特に特別な資格などは必要ありません。先ほどもお伝えした通り、誰でもゲートキーパーになることができます。声を掛け合うことだけでも不安や悩みを少しでも和らげることができるかもしれませんので、周りにもし悩んでいる方がいることに気づいた際には優しく声をかけていただけたらと思います。
はい、特に資格は必要ないということなんですね。まあ、ただ逆にこれ誰でもできるということになると、気をつけたり心がけておかなければならないようなことあればちょっとこう知っておきたいんですが。
はい、相手の方に声をかけてお話を聞くときには、今から相手の方のお話を聞くという心の準備をすることが大切です。そして温かみのある対応をすることも大切です。穏やかで温かみのある対応をしていただくことで、この人だったら相談をしてみようかなと思ってお話をしてくださる場合もあるかと思います。そして相手の方がお話をしてくださっているときは、相槌やうなずきを入れながらお話を聞くことで、お話を真剣に聞いていますよというメッセージが伝わると思います。
はい、ラジオパーソナリティやインタビュアーの心構えと全く一緒ですね。やはりこう聞く姿勢が大切ということなんですね。
はい、話を聞く方の姿勢によって悩んでいることを話すということが促され、安心して悩みを話すことができるようになると思います。そして相手の方のこれまでのご苦労をねぎらって、心配していますよということをお伝えいただければと思います。無理をしてこう助言をしたり言葉をかける必要はなく、その方の気持ちに寄り添って一緒に考える姿勢を示すことが支援につながります。
ついつい何かこういいこと言わなくちゃと思っちゃうんですけど、特に必要ないんですよね。うなずくだけでいいんですね。
はい、
でちょっと教えていただきたいんですけど、周りにこう気になる方、心配している方がいるときに、一番最初にこうなんて言って声をかければいいか、ちょっとここが難しいなと思うんですけど。
そのような時の声のかけ方ですね、悩んだ時にはこう辛そうに見えますがどうかされましたか、元気がないように見えますが眠れていますか、あなたのために何か力になれることはありますか、というように優しく声をかけていただければと思います。
はい、まあ、難しいですけどやっぱりこう相手の立場に立って考えるということなんですかね。
またラジオをお聞きの皆さんの中にはお子さんやお孫さんがいらっしゃる方もいるのではないでしょうか。就職や進学などでこう生活環境が変わることをきっかけに心も不安定になる可能性があります、
はい、
新たに一人暮らしをされ家族の目を離れる方もいらっしゃるかと思います。特に初めて就職をする新社会人は生活環境が変わること自体緊張したりストレスになることが予想されます。初めての場に身を置くことに戸惑い悩み事困り事などで心が不安定になるかもしれません。そこで二戸市では企業向けに企業で働く皆さんが心の健康への理解を深めゲートキーパーの役割を理解することを目的としたゲートキーパー養成研修会を開催しております。
あ、企業向けの研修会もあるんですね。
はい、もし興味関心のある方はぜひお勤めの会社などで話題に出していただきぜひゲートキーパー研修会を受講していただけますと幸いです。
はい、
また就職や進学などで生活環境が変わるお子さんやお孫さんがいらっしゃるご家族の皆さんは気軽に会って見守ることが難しくなる場合には電話などで話を聞くだけでも心がすっきりしたり軽くなるものです。いつもそばにいるよ、いつでも相談してねというメッセージを伝え寄り添っていただければと思います。
はい、まあ、今 SNS とかコミュニケーションの手段もいろいろとありますけどやっぱり肉声、人の声ってあったかいですもんね。
そうですよね、うん、
でいろいろとお話を聞いてみたところちょっとこれは自分では対応が難しいなとか手に余るなみたいなこともあるかと思うんですけどそういう時はどうしたらいいですか。
はい、もしそのような場合には皆さんはぜひ相談先が総合福祉センターの健康福祉企画課にあるよということをその方へお伝えいただけますと幸いです。
はい、
またお話を聞いてくださる方もご自分のお体を大切にしていただき何か悩んでいることがありましたら相談をしていただくこともとても大切です。
はい、まあ、確かに人の悩みとか聞いてると聞いてる側もこういろいろ背負っちゃうみたいなことありますからね。まあ、そういった場合も含めて保健センターの保健師さんにつなぐということを心に留めておきたいと思います。
お願いします。また総合福祉センターでは不安や悩みを抱えている方からのご相談があった際には保健師がお話を伺い必要な時にはご本人様の承諾を得ながら関係機関と連携をし一緒に解決策を見つけていけたらと思います。
はい、
さらに子ども家庭センターでは子ども相談窓口を設置しております。不安や悩みのある子どもさんや保護者の皆さんからの相談をお待ちしております。お問い合わせ先は 23-1325 もしくは二戸市のホームページから子ども家庭センターを検索いただくと相談窓口につながります。
子ども向け専用の窓口があるということなんですかね。
はい、そうです。
用意してるってことなんですね。
はい、また二戸保健所では家族など身近な方を自死で亡くされた方を対象に心のサロンの開催や引きこもりの状態にある方の家族を対象に引きこもり家族教室を開催しております。
はい、
さらに二戸市慶長ボランティアほほえみではなにゃーとよいちの会場や浄法寺総合司書前の広場などでお話を聞く場を設けております。ぜひお近くにいらした際にはお気軽にお立ち寄りください。その他何かお困りのことや気になることがありましたらお一人で抱え込まずにぜひご相談ください。また本日お話をしましたゲートキーパーについては 二戸市の企業向けに養成講座を実施しております。お問い合わせの際には総合福祉センター 23-1314 までご連絡ください。
はい、本当にいろんなチャンネルや窓口を用意されてるんですね。ということで今日は心の健康についていろいろとお話を聞いてきましたが、ラジオ機の皆さんに最後お伝えしたいことがあればお願いします。
はい、健康の問題、特に心の健康についてはとてもデリケートで難しい、下手にこう関われないなぁなど一見遠ざかってしまいがちになるかと思います。ですが悩んでいるご本人さんもその周りにいる方もどちらにもできることはあるということを今日のラジオを通して少しでも感じていただけたら嬉しく思います。特に昨年宣言をしました二戸市健康づくり都市宣言の自殺予防では、行政だけでなくラジオをお聞きの市民の皆さんと一緒になって取り組んでいく必要があります。
はい、そうですね。
はい、依然として自殺死亡率が高い二戸市ですが、少しでも自ら命を絶つ方を減らせるように、専門性の有無にかかわらずそれぞれの立場でできることから進んで行動を起こし、一緒に自殺予防に取り組んでいけたらと思います。
はい、そうですね。最後ちょっと僕が気になってること一つ聞いてもいいですか。
はい、
ここまでいろいろと聞いてきて思ったんですけど、皆さんのこう悩みを聞いてる保健師さんの、漆田さんみたいな保健師さんの皆さんの心のケアというのはどうなってるんですか。
はい、そうですね、市役所にも産業医師、産業医っていう方がいらっしゃいまして、はい、専門の先生がお話を聞いてくれるっていうのを開催してたりだとか、あとはまず同僚の皆さんとか上司の方々とこう日々お話をして発散をするっていう形になってます、
はい、ねえ、本当に大変なお仕事だと思いますけど、ね、
一人でこう抱え込まないっていうのを大切にしてます、
ね。はい、ということで今日は健康福祉センターから保健師の漆田さんに心の健康についてお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペア FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。